皆さんおはようございます。なんか急に暑くなってきまして、今日もなんか真夏のような日になりそうです。先週のことなんですけども、私の実家が山形の村山というところにありまして、今母が一人でそこに暮らしております。で、母親の介護のためにですね、今月に2回から3回ぐらいのペースで、遠距離介護というのを、続けておりまして、先週、日帰りで行ってきました。で、振り返ってみると、もうこの生活丸5年、もうじき丸5年になりまして、よくここまで守られてきたな。母もおかげさまで本当に元気に暮らしているんですけども、本当に神様に感謝をしております。それで、私の実家の近くに東沢公園というね、結構有名な、公園がありまして、で、結構広大な敷地の中にバラがたくさん植えられていて、バラ園が あるんですね。毎年この時期になりますと、そのバラ祭りと称しまして、こう開放してですね、で、結構遠くからもたくさんの観光客がそこを訪れております。で、別に地元の観光協会から言われてきたわけじゃないんですけどもね、とってもいいとこですのでね、ぜひ一度訪ねてみてはいかがでしょうか。で、先週天気も良かったので、母を連れ出しまして、そのバラ公園に行ってきました。で、去年も行ったんですけども、なんか年を追うごとにバラの種類が増えてるなっていう感じがして、本当にこう見応えがありました。で、そのゲートを入るとですね、もうバラの香りがまず、ここにもね、素敵なバラあるんですけども、バラの香りが一面にこう、包まれるっていう、バラの香りに包まれる。それからもう、見るものはもう、色とりどりのバラがもういっぱいに、見渡す限りバラに覆われているって、そういうイメージ。なんかすごい、ああ、幸せだなって、思ったんですよね。で、今回結構じっくりと見てきたんですけれども、本当に、何千種類でしょうかね、わかりませんけど、何千株ですかね。で、種類もかなりたくさんありまして、バラと一口に言っても実にたくさんの、種類があります。形もいろいろ、大きさもいろいろ、それから色も本当にたくさんあるんですよね。例えば、一口に赤いバラといっても、いろんな赤色があって、濃い赤から、淡い赤色、それから鮮やかな赤、地味系の赤色って、本当に様々な赤いバラがあります。それから同じ株のバラであっても、よく見ると一輪一輪みんな違う表情、趣があって、それぞれにいい感じだなってね、こう綺麗なバラ、個性があるなということを思いました。それぞれの花に良さがあって、どれも素敵にこう咲き誇って、いたんです。で、そんなバラの花を見ていましたらね、聖書の御言葉をちょっと思い出しました。思い浮かんできました。イエス様が言われた言葉なんですが、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどまでに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、と言われた、マタイの6章にある御言葉でした。本当にそうだなって私こう思ったんです。こんなバラの一輪でさえこんなにも美しく神様は装ってくださる。何の働きもしないのに、じゃあまして私たちはどうか。神様が本当に愛してくださって、命を与えてくださった尊い存在なんですよね。どんなに美しいバラよりも、私たちは神様の目には尊い存在で、本当に美しく輝いているのかなって思ったんです。そうしましたらね、またこう感謝の思いがいっぱい溢れてきました。そんな小さな証でした。ではですね、ちょっと一言お祈りをして始めていきたいと思います。天の神様、お名前を賛美いたします。あなたの憐れみによって私たちは日々生かされて、 たくさんの恵みをいただいています。あなたの目には私たちは本当に高価で尊い輝いている存在であること、その世に行ってくださることを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの御言葉に感謝をしながら聞きたいと思います。どうぞ私たちの心を開いてくださって、御言葉によって導いてください。ひとときをお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はピリピ書の4章に入ります。今連続してね、このピリピ書から学んでおりますけれども、こう3章が終わりまして4章に入っていきます。今日のタイトルは心配しないで、ね、心配しないでというふうに、つけました。皆さん今何か心配事、心配されていること、あるでしょうかね。いやー何にもありません、全く大丈夫ですという方はおそらくほとんどって言いますか、いないんじゃないかなって思います。私たちは毎日のように何かのことで心配し思い煩うものです。そんな時、どうすればいいのでしょうか。今日のところでパウロはピリピ教会にあったある問題について進めをしております。ピリピ教会ね、今までもこう見てきましたけど、ピリピ教会本当に素晴らしい教会でありました。そこに集っている一人一人がみんな熱心に神様に仕えて、でイエス様のことを何とかこの町の人々に伝えたい、町の他の外の人にも伝えたい、本当にこう一生懸命使えていたんですね。そしてパウロの働きを経済的にも、支えていました。パウロはそんなピリピの教会の人々を心からこう愛していました。一節に書いてあります。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よとこう言ってるんですよね。私の喜び冠っても本当に大事なものです。あなた方は本当に私にとって大切な愛おしい存在ですってこうパウロが言っているんですよね。そんなピリピ教会だったんですけども、ただ一つ問題がありました。で2節のところをこう読みします。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。ユオデアとスントケというのは女性の名前なんですよね。で2人とも、教会員だったと思うんですが、熱心な素晴らしい信仰者たちでした。おそらく教会の、リーダー的な存在だったんではないんでしょうか。この福音を広めることでパウロに協力をして困難と戦ってきた、そういう姉妹たちだったんです。でも、一致できない、ね、お互いに分かり合えないというそういう問題がこうあったようです。でその理由のことはこう詳しく書いてないんですけれども、何かのことでこう意見が合わなくてこう仲たがいをしていたようだったんですよね。でおそらくお互いにですね、お互いにいや自分は正しいというふうにこう思っていた、そして歩み寄れない状況にあったのだと思います。パウロはそのことを非常にこう心配をしておりました。そして祈っていたと思うんですよね。で、あなた方は主にあって一致してください、一つになってください、一つ思いになってくださいというふうにこうお願いをしております。おそらくこのことが、心にあってのことだと思うんですけれども、その後のところでパウロは3つのことを進めています。3つの進めをなしているんです。で、その3つのことなんですけど、1つは4節のところにこう書いてあります。4節のところですね。いつも主にあって喜びなさい、いつも主にあって喜びなさいという進めです。これ2回繰り返しています。喜びなさい、 もう一度言います、喜びなさいって言ってますよね。あの、皆さんはどうですか？喜んでますか？毎日喜びがありますか？喜んでお仕事を行ってらっしゃるでしょうか、ね、イエス様を喜んでいるでしょうか、ね、まあ、確かにこう喜んでいたいなって思いますよね。喜びがあるって本当に素晴らしいことなんですが、でもどうでしょうか、あの、喜べないなって思うことも正直あると思います。毎日の生活で、まあ、いろんな問題、それから心配なことがあって、喜べないことがありますよね。まあ、ピリピの教会でもそうでした。その一部の人たちの間で一致できないという現実があって、どうしても喜べない、そういう状況があったと思います。それでもパウロはいつもなんですね、いつも主にあって喜びなさいと進めております。それから二つ目の勧めなんですけど、その次の五節のところにあります。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさいって、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさいと言っているんです。これも二人の姉妹ユオデアとスントケのことがこう心にあったのかなと、こう私思うんですが、どうでしょうかね。寛容な心を示すということはなかなか難しいんじゃないんでしょうか。どうしても寛容になれないということが、あります。私もそうですね。私も難しいことだなってね、こう思わされることがあるんですけれども、まあ、気心の知れた人たちとか自分のことを理解してくれる人たちの間であったならば、寛容になることは難しくないと思いますよね。いいよいいよってこう言えるかもしれません。しかしパウロは全ての人にって言ってますね。全ての人にそのことを知らせなさいってこう言ってるんですけども、つまりどんな人に対しても寛容を示しなさいって言ってるとこう思うんですよね。自分に反対する人に対しても寛容を示しなさいとこう言っていると思うんです。じゃあ寛容を示すってどういうことでしょうね。わかりましたと言って言いたいことをじっと我慢をして自分の意見を主張しない、そしていつも相手の言うことに妥協をするということでしょうか。私はそういうことではない、寛容とは違うことだとこう思うんですね。で、一番大事なことはその相手の思いやその理由というものを尊重して受け止めることだと、そして理解をすること、相手の言っていることを理解をすることなのかなってこう思います。あの人はどうしてこう言ってるのだろうって、その理由は何だろうか、きっと事情があるに違いない。なかなかそれ分かりませんよね。自分からしか見てないとそれ分かりませんけれども、相手の人の立場に立って考えればなんとなく、あ、そういう理由でこう言ってるのかなって理解することができるかもしれません。受け入れられなくてもですよ。こういう理由で、あ、こういうことを言ってるのかなって相手の立場で考えることができるようになるんじゃないでしょうかね。その上で今度は自分のやっぱり言うべきことを言ってもいいと思うんです。自分の考えを丁寧にですね、丁寧にこう伝えられたらいいのではないでしょうか。まあ、寛容な心を示す、難しいことですけどもね。それから三つ目の勧めが六節のところにこう書いてあります。何も思い煩わないでって書いてあって、これ何も思い煩うなというふうにこう元の言葉では書いてあるんですよね。何も思い煩うな、どうでしょう。これも難しいですよね。思い煩うなと言われても思い煩わずにはいられないことも、あるわけですよね。私たちは本当に様々なことで、思い煩います。まあ、いろんなことあるでしょうかね。家族のことで思い煩ったり、 人間関係のことで思い煩ったり、それからお金のことどうしようって思い煩られます。それから自分の将来のことでしょうか、これから先どうしていこうか、どうなるんだろうかって心配になることがあるかもしれません。それから健康のことでしょうかね、病気のこと、それから死ぬことということを考えると怖くなってくるっていう人もいると思いますよね。あれこれいろいろ心配しちゃうかもしれませんね。聖書に書いてある思い煩うという言葉、これ、日本語に訳されている言葉なんですが、もともとの言葉では心が分かれる、ね、心が分かれてまとまらない状態、バラバラになっている状態、そんな意味がある言葉なんだそうです。ですからああでもないこうでもない、こうなったらどうしようって、いろんなことをこう心配して、あれこれと心配して憂鬱になって、夜も眠れなくなったり、何も 手につかなくなったりしてしまうこと、それが思い煩うということだそうです。そんなに心配しても何の解決もならないって私たち頭では分かります、ね、将来のことなんか心配してもどうなるか分からないわけですけれども、それでも心配してしまう、あれこれと思い悩んでしまうわけですよね。そんな私たちに対してイエス様はこう言われました。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどといって心配するのはやめなさいって、心配するのはやめなさいって言われたんですね。で、空の鳥を見なさい、野の百合を見なさいって、さっきバラの話をしましたけど言われましたよね。天の神様がこれを養ってくださります。何の働きもしないのに、紡ぎもしないのに、こんなに美しく天の神様は装ってくださるではないか、ましてあなた方のことを天の神様が心配してくださるわけはない、くださらないわけはありません、だから心配するのはやめなさいってね、イエス様は言われました。このことをですね、本当に私たちいつも心に留めていたいなってこう思うんです。パウロ、こう3つの勧めをしましたよね。喜んでいなさい、寛容な心を示しなさい、思い煩うなって言ったんですけども、どれも大事なことだと思います。それでも喜べない、寛容になれない、思い煩ってしまうということがあります。それが私たちの現実だと思います。ではそんな私たちは一体どうすればいいんでしょう、ね、思い煩ってしまう私たちはどうすればいいんでしょう。その解決の秘訣は何でしょうか。今日のところにですね、そのことが示されていると思います。6節のところのこう御言葉ですね。6節をお読みします。今週の御言葉にもなっています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいですね。本当にこれ、このことに尽きるのかなと思います。その解決の秘訣は一言で言うと祈りです。祈り、ね、天の神様に祈ることなんです、ね、言い換えると、これ私はイエス様に相談をするということなのかな、祈りって固い言葉ですけど、イエス様に相談をすることだと私は思いました。でそれでこの6節のところに、じゃあどんなふうに祈ればいいのか、どんなふうに相談すればいいのか書いてあると思います。それで3つのこと、このところからですね確認をしたいと思うんですね。でまず1つ目のことは、あらゆる場合にということです。あらゆる場合にですね、どんな時にも祈る神様に、ね、本当に辛くて苦しい時であっても祈りなさいということなんですよね。そうは言っても神様、苦しい時本当に祈れません、言葉になれません、言葉が出てきませんという時あるんじゃないんでしょうか、ね、それでも いいと思います。そんな時はですね、神様苦しくて祈れません、助けてください、もうそれだけでいいと思うんですよね。助けてくださいだけでもいいと思うんですよね。それも立派な祈りではないでしょうかね。神様は私たちの祈りを待っているんです。そして祈りを聞いてくださるんです。このことを信じましょう。それから二つ目のこと、感謝を持ってですね。感謝を持って捧げる祈りと願いによってってありますけど、感謝です。感謝の心ね。苦しい時って感謝ないで、感謝できませんよね。本当に感謝できないなって自分のことを考えると思うんですけども、感謝よりもですね、神様どうしてこうなっちゃうんですかって愚痴をこぼしたりね、苦情を言いたくなることがあると思うんです。でもどうでしょうね、どれだけ神様から感謝なことを受けているか、どれだけ神様から恵みをいただいているかってちょっと思い出したいと思うんですよね。確かに何か苦しいことが目の前に置かれることがあるかもしれません。でも神様から受けていることを考えると、苦しいことってほんのわずかな、あるいはそれだけのことかもしれませんね。その他のはるかに大きな恵みが、感謝のことがいっぱいあったんじゃないでしょうか。きっとあるはずなんです。でも苦しい時って感謝のこと全部忘れて、苦しいところだけがクローズアップされて、目の前にドーンと置かれてきて、心が暗くなってしまうんですよね。で、感謝の心が、なくなってしまうというか、忘れてしまうんじゃないでしょうか。毎日生かされてるということへの感謝あります。それから神様に愛されている、こんな弱い私のこともイエス様はこれほどまでに愛してくださっている、私は愛されているんだっていう感謝があるはずなんですね。それからこんなにもたくさんの恵みを、数えてみれば今日こんなこともあった、あんなこともあった、こんな恵みがあったって思い出してみたいと思うんですよね。そうすると感謝が溢れてきます。まず感謝をお捧げして、そして祈りをですね、お捧げしたいと思います。それから、3つ目のことが書いてあるんですよね。それが願い事を神に知っていただくということなんです。願い事を神様に知っていただくということなんです。新聞とかラジオでよく人生相談というのがあります。私が撮っている新聞でも毎週土曜日人生相談のコーナーがありましてね、結構深刻な人生相談があったりするんですね。で、有名なカウンセラーの方がそれに答えているっていうことがあったり、ラジオで聞いたりしますよね。で、結構夜中の人いろんな悩みを抱えていて、自分で本当に手を尽くしたけれどもなかなか解決の道が分からなくて相談するっていう場合があると思うんですよね。先生どうしたらいいんでしょうってそのカウンセラーの方に聞くわけですよね。と結構素晴らしい、なるほどなと思えるようなアドバイスがこう書いてあったりこうするわけです。私たちもどうでしょう、何か問題があった時に誰か信頼できる人に相談することあるんじゃないんでしょうかね。それも必要なことなんです。でもそれ以上に信頼できるお方がいるんです。それは天と地を作ってくださったお方、私たちを作り私たちに命を与えてくださったお方、私たちの全部、私たちのことすべてを知っておられるお方なんです。天の神様ですよね。そのお方は私たちが今苦しんでいるということもご存知なんです。その神様にどんなことでも相談しなさい、打ち明けなさいというんです。例えば私は今このことで本当に迷っています、どっちに行ったらいいんでしょうか、どっちを取ったらいいんでしょうか、教えてくださいって祈っていいと思うんですよね。いや、祈るべきだと思うんです。あるいは願い事、祈りなさいって書いてあります。私はこのことを願っています、こうなるといいなって私は願っています、どうぞあなたの御心にかなうのであればこのことをしてください、道を開いてくださいって正直に祈っていい、大胆に祈っていいと思うんですよね。 イエス様もそうでしたよね。あの十字架にかかる前に、あのゲッセマネの園でイエス様祈られましたよね。御心であればこの杯を取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいってイエス様祈った。でもまず自分の願いを正直に申し上げたわけです。私たちももちろんそうしていいわけですよね。で、祈ったならばあとは絶対的に正しくて全てをご存知で導かれる全能の神様にお任せすればいいんです。そのことをお委ねしました。その結果を受け止めて従います、ね、で神様は私たちの祈りに必ず応えてくださいます。ひょっとしたら自分の願っていることと違うことが示されることがあるかもしれませんし、あるいは、まあ、答えがないと言いますか、しばらく待ちなさい、このまま待ちなさいって言われることもあるかもしれません。それも答えですよね。さて、ではその祈りによって何がもたらされるのでしょうか。まあ、祈りによってもたらされるもの、それが、まあ、今日の最後のところちょっと見たいと思うんですが、7節のところにこう書いてあります。7節をお読みします。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。祈りによってもたらされるもの、それは平安です。神の平安、神様が与えてくださる平安、それがもたらされるというんです。どうでしょうかね。何か心配事があって悩んでいるとき、思い患っているときっていうのは平安ありますか。皆さんないですよね。もう本当に不安で不安でいっぱいで、どうしたらいいか分かんなくなってくるもんです。しかし神様は私たちの心に平安を与えてくださるというんです。まあ、例えばこういうことでしょうかね。これでいいんだ、本当に安心できる思いというんでしょうか。まあ、安心できる思いが与えられる。どんなにそれってほっとできることかなって私思います。不安で不安でたまらなかったのがこれでいいんだって安心できるようになったらどんなに素晴らしいでしょうかね。救われたって思うでしょうかね。その神様の与えてくださる平安というものは、人のすべての考えに勝るって書いてあります。どんなに有名なカウンセラーよりも、どんなに知恵ある人よりも、そんな人たちにはできないような圧倒的な平安、安心を与えてくださる。それが神様の平安なんですよね。私たちの心をイエス様にあって守ってくださいます。心が分かれないように、心が離れていかないように、神様がこの心を守ってくださる、ね、この私は心を守ってくれるって言葉はちょっと心に止まったんですけどね。ああ、いい言葉だなと思いました。心が守られるんですよ。素晴らしいと思いませんか、ね、守ってくださるって神様は約束してくださるんです。このことを信じて、どんな時にも感謝を持って心からの祈りを捧げたいと思います。今心に思い患っていることあるでしょうか。もしあるならば正直にイエス様に相談しましょう。そして心の平安をいただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この朝も御言葉をありがとうございます。私たちはこの世にあって大きなことから小さなことまで本当に様々なことで思い患います。こんな弱い小さな私たちにイエス様は心配するのはやめなさいと言われました。そのための解決の道は祈りにあります。 私たちを救ってくださり、私たちのすべてを知っておられるお方に感謝を持って捧げる祈りによって、自分の心の思いを正直に打ち明けることができるように助けてください。どうぞ私たちの心に人のすべての考えに勝る神様の平安をお与えください。そして神様の御心を受け止めて喜んで従うものとなれますように、どうぞお守りください。今週も今日ここに集われた方々の上に、また今日休まれている兄弟姉妹たちの上に、あなたのお守りと恵みを豊かにお与えください。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。